つもこの教会のため、また私たち伝道者のためにも覚えてお祈りくださり、心から感謝いたします。今日は学生会が素晴らしい証をしてくださって、もっともっと聞きたいというところでありますけれども、報告がなされることを楽しみに待っていたいと思います。また学生たちがこれからも豊かに用いられるように祝福されるようにやっていきたいと思いますし、またヤングチャペル、中高生のヤングチャペルや青年会世代、若い世代がですね、この教会の中で活気づいて、そして主の働きに用いられていきますように、若者たちのためにも覚えてお祈りくださると感謝であります。改めて夜の挨拶をしたいと思います。皆様こんばんは。こんばんは。今日は久しぶりの雨、かなりしっかりした雨が降っておりますけれども、246を走っていますと電光掲示板がありまして、そこに宮ヶ瀬ダム貯水率何パーセントというのが出ていまして、家族で出かけた後にですね、それを出かけている時にそれを見て、ああ、ずいぶん水が少ないね、心配だねと、そんなことを言っていました。水不足がいよいよ心配ということでありましたけれども、それで雨が降らないかなと思っていましたが、いざまとまった雨が降ってみるとどうでしょうか。移動するのが大変、服や荷物が濡れると、出てきたのは感謝よりも小言であったことに、自分はまだまだ感謝が足りないと改めて、くれたみ導かれたというか、感謝の心を身につけたいと思わされた次第であります。またこのように祈祷会が毎週なされているということは本当に感謝なことであります。今日も御言葉から恵みをいただいてまいりたいと思います。聖書を開いていきたいと思います。今日開きます聖書箇所はマタイによる福音書12章の38節からになります。新約聖書の19ページ、新約聖書19ページ、マタイによる福音書の12章38節からお読みしたいと思います。その時、律法学者パリサイ人のうちのある人々がイエスに向かって言った。先生、私たちはあなたから印を見させていただきとうございます。すると彼らに答えて言われた。邪悪で不義な時代は印を求める。しかし預言者ヨナの印の他には何の印も与えられないであろう。すなわちヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるであろう。ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らに罪を定めるであろう。なぜならニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よ、ヨナに勝る者がここにいる。南の女王が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てからはるばる来たからである。しかし見よ、ソロモンに勝る者がここにいる。アメン。今リビングライフではマタイによる福音書を順番に学んでおります。そしてこの12章の38節からは私が蒼天祈祷会で担当させていただいたその箇所になります。その蒼天祈祷会でもこの御言葉から大きな恵みをいただいて、そして感動を持って語らせていただきましたけれども、でもその感動、そしてその恵みを祈祷会でも分かちさせていただきたいと思い、またこの場所を開かせていただきました。聖書を読んで御言葉を味わい、そしてそこから恵みと感動をいただくことができるというのは本当に素晴らしいこと、感謝なことであります。今日のストーリーは一つの要求から始まりました。それはパリサイ人、律法学者たちがイエス様に印を見させていただきとうございますと言ったところからであります。丁寧な言い方でありますけれども、4月から使います聖書協会共同訳では、先生、印を見させてくださいと、そのように言ってお願いしています。お願いでありますけれども、少々トゲがあるというか、そういった要求のようにも思いますけれども、実際はどのような思いでそのことを言ったのでしょうか。突然この要求が出てくるようにも思いますけれども、この12章は、なかなか長い章でありまして、最初から見ていきますと、そこにはパリサイ人や律法学者たちが初めからイエス様や弟子たちに何かしらと突っかかっているような、そんな場面が続いています。最初の部分では安息日のあり方ということに言うということができるでしょう。弟子たちが安息日に麦のお腹が空いたので麦の穂を摘んで食べているのを見て、安息日にはしてはいけないことをしているのだとイエス様に言いました。それが仕事に当たるという、禁止事項に当たるということでありましょう。そしてイエス様が安息日に片手の萎えた人を癒し、そしてそれもまた問題視されました。 まあ、それは安息日に足をするというのは仕事をしているですから禁止事項に触れているということであるかと思います。そしてイエス様は今度は悪霊を追い出しますと、今度はその悪霊は悪霊の親玉であるベルゼブブによって追い出しているんだと今度はパリサイ人が言います。まあ、その後もイエス様が素晴らしい教えをこの場所で教えられているわけですけれども、まあ、それらに触れていきますと時間がなくなってしまうので飛ばしますが、そういったやり取り問答が続いていっているその流れの中で今日の38節に行くわけです。38節、その時律法学者パリサイ人のうちのある人々がイエスに向かって言った。先生、私たちはあなたから印を見させていただきとうございます。リビングバイブルではこのようにあります。ある日ユダヤ人の指導者とパリサイ人のうちの何人かがやってきて、本当にメシア救い主ならその証拠に奇跡を見せてほしいと頼みましたと。そうあります。つまり彼らは証拠を見せろと言ったわけです。あなたが、お前が救い主ならメシアならば証拠の奇跡を見せろというふうに彼らはそのように言いました。イエス様は何でもできるお方でありますから、まあ、その要求に対して、うん、分かった、いいよと言って、軽々と奇跡を行うこともできたお方でありますが、もちろん彼らの度肝を抜くような、腰を抜かしてしまうような、そういった奇跡も意図もたやすくできたはずでありますけれども、しかしイエス様はこの要求に対して奇跡を見せることをせずに、むしろ言葉を持ってそれを語られました。そしてその後、邪悪で不義な時代は印を求める、証拠を求めるとそれに語られました。それが39節、すると彼らに答えて言われた。邪悪で不義な時代は印を求める、しかしヨナ、預言者ヨナの印の他には何の印も与えられないであろう。リビングバイブルでは証拠を要求すると書いてあります。不義な時代というのは証拠を要求するのだと。ある先生は、このパリサイ人や律法学者たちは信じたいから証拠を求めたのではなく、むしろ懐疑的になっていて詮索し疑っているからこそ証拠を求めたのであろうと、そのように言っていました。これを見たら信じますではないんです。疑っているから証拠を見せろと、そう言ったわけです。そしてそれは有形、形のある証拠として彼らは求めましたけれども、イエス様は形ある証拠としてその場所ではそういったものを見せませんでしたし、なさいませんでした。証拠が必要ということでありますけれども、最近ではオンラインショップが便利な時代になっていて、私もよく利用しています。私はそういった偽物に引っかかったことはないんですけども、あるオンラインショップなどでも有名なメーカーのものが安くなっていたので、それを購入して家に届いて封を開けてそれを触ってみると何とも違和感があって、よく調べてみるとそれがよくできた偽物だったということが分かった。まあ、そういったニュース、あるいはそういった人のストーリー、エピソードなどを聞くことがあります。どんなによくできて、よくできていても本物を超える偽物はありません。よくできていたとしてもそれはスーパーコピーと言われる、まあ、あくまでもよくできた偽物であります。ですからそういう偽物が捕まされる心配がある人は、正規取扱店で現物を見て、そのお店で買った方がいいと、まあ、そういった注意喚起がなされていたりするわけです。まあ、そのように注意をしないと偽物を捕まされてしまう可能性がある。ですからオンラインショップでもこれが安全なのかそうでないのか、まあ、そういった証拠をなるべく載せようと努力していたりします。以前ですね、私があるリサイクルショップで買い物をした時にキャンペーンがありまして、いくら以上買うとくじが引けるというものがありまして、まあ、それで私が必要としていたものは、まあ、その金額に達するものでありました。ですから私はまあくじを引いたんですが、そのくじの当たりというのはそのお店にある商品の何かが当たるというものでありました。その中には、とても高価なブランド物があったり、価値のある、なかなかこう出回っていないお洋服があったり、家電があったり、そういったものが、外れもありますけども、当たったらそういうものが当たる可能性があるという、そういうくじでありました。まあ、どうせ私は1枚しか引けないから、どうせ当たらないんだ、外れてもショックを受けないようにとですね、自分にそういうことを言い聞かせながら、まあ、くじを引いたところ、なんと 当たったんです。しかもそれは、まあ、私がですね、きっと2度、まあ、人生の中で入ることがないであろうブランド、お店、まあ、そういったものの小物が当たったわけです。そして帰ってから調べてみますと、なかなかすごい値段でびっくりしたわけですけれども、まあ、それを、まあ、使おうか売ろうか、あるいは誰かにあげようかと、まあ、散々悩んで何ヶ月も置いときました。である時に、まあ、とりあえず調べてみようと思って、まあ、それを持ってですね、他のリサイクルショップにそれが売れるかどうか、まあ、調べて、見てもらったわけであります。まあ、店員さん曰く、物も、まあ、作りもしっかりしている、質も良い、ですからおそらく本物だと思うが、本物である証拠がないとそのように言われたんです。本物であることを示す鑑定書や、品質保証のそういったメーカーのブランドのカード、あるいは正規取扱店で購入したというようなレシートなどがないと本物だと証明することができない。ですから偽物じゃないと思うけれども本物かもわからない、ですから頑張ったとしてこのぐらいの金額なんですということで、まあそれだったら使うかということで今それを使っているわけでありますけれども、本物だと思うが本物だと証明するものがない、それを証明する証拠がないから本物だと言い切れないということでありました。証拠がなければ疑うしかない、疑いが残るということであります。では私たちはどうでしょうか。何でもかんでも信じていればいいという大丈夫な時代ではないと思いますし、あるいはそういった何でもかんでも信じて大丈夫な時代ではなくなってきているということができると思います。産地偽装やそういったことも何かあると話題にもなりますし、これが本物である、大丈夫なものであるという証拠を提示しようと企業側もさまざまな努力をして商品を、そういったものを作っていたりします。証拠を示さなくては信じてもらえない時代なんです。つまりそれはどういうことかというと、それはイエス様の語る邪悪な時代の中に私たちは生きていると言ってよいのではないかと、そう思うんです。ですから私たちも気をつけなくてはなりません。何かのたびに証拠を求めるような、そういった信仰者、神に対しても証拠を見せてくださいというようになってしまったら、それは一つの危険な印ではないかと、そのようにも思います。ですが私も今日の聖書箇所を見ている中で、パリサイ人や律法学者たちが奇跡を、印を見せてくださいと言っている、でもその気持ちもわからなくもありません。私も奇跡を見たいと思っています。そういった素晴らしい神様の奇跡の御業が教会にあふれてほしいと願っていますし、また一人一人の祈りの課題、また人生の中でそういった神様の奇跡の御業がなされてほしいと願っています。しかし奇跡を見ないと信じないということになってはいないでしょうか。イエス様は弟子たちに言われました。ヨハネによる福音書の20章の29節、聖書教会共同訳では、イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。重要なのは見るか見ないか、あるいは見たか見てないかではなく、イエス様を信じるということであります。もう一度今日の聖書箇所に戻ります。40節からお読みします。すなわちヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるであろう。ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜならニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よ、ヨナに勝る者がここにいる。南の女王が今の時代の人々と共に裁きの場に立って彼らを罪に定めるであろう。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てからはるばる来たからである。しかし見よ、ソロモンに勝る者がここにいる。印を見せてくださいと言われた後に、イエス様は悪い時代は印、証拠を求めると言われた後に、預言者ヨナのこと、そして名前は出てきませんが、内容からシバの女王のことが語られています。注目したいのはイエス様の語られた言葉、しかし見よの後の部分です。ヨナに勝る者がここにいる、ソロモンに勝る者がここにいるという言葉です。私はこの言葉を味わっていく中で目が開かれたような思いがしました。 そしてこのイエス様の言葉から大きな恵みをいただきました。本当は今日はお話ししたいポイントというのは3つどころではないんですけれども、あえて3つに絞ってお分かりさせていただきたいと思います。今日お伝えしたい1つ目のメッセージ、それはイエス様は奇跡を超えるお方であるということです。イエス様は奇跡を超えるお方、奇跡以上のお方であるということです。ヨナに勝る者がここにいる、ソロモンに勝る者がここにいるという、まさにそれはそういうことであると思います。ヨナ書に書いてあるヨナが体験したさまざまな印や不思議、奇跡、そしてニネベの町の人々がヨナの宣教によって悔い改めに導かれ、その町の人々が罪を悔い改めするというリバイバルがなされました。それはヨナ書を読んでいただきたいと思います。そしてシバの女王は栄華を極めたソロモンに会い、そして神様から与えられたソロモンの知恵を聞きました。それぞれ素晴らしい奇跡、素晴らしい印がその場所にはあります。そしてヨナ、そしてソロモンというのはイスラエルの歴史上に残る預言者であり、そしてイスラエルの最も頂点を極めたその時代の王様でありますソロモンであります。それに勝る者がここにいるという、それは歴史上の人物とその奇跡を超えているということができるでしょう。ソロモンに勝り、ヨナに勝る、それはその歴史の人物と奇跡を超えている。この御言葉を味わう中で神様から私は語られたように思います。それは私も奇跡を求めていました、見たいと願っております。それは変わっていませんけれども、でもその中で印、奇跡、そんな小さなもとを求めているのか、私は奇跡を超えるものであるとイエス様に言われたように思いました。ある先生が恩師と出かけた時に時計屋があって、恩師が時計をプレゼントするから好きなものを選んでいいよとそのように言ってくださったそうです。そして好きなものを選んでいいよと言われながらも、本当に何でも選んでいいかというとそうではありません。もちろん遠慮して、素敵なものの中ででもある程度値段が抑えられているようなものを選んで、これでいいですか先生ということで、そしてその恩師はですね、その弟子にその時計をプレゼントしてくださいました。それが素敵で気に入って使っていましたけれども、しばらくして恩師から電話がかかってきました。それはカードの請求額がおかしいことになっている、君にプレゼントした時計の値段をもう一度調べて教えてくれないかというのであります。そう言われて慌ててレシートを探し出して調べてみると、なんと自分が選んだ時計はなんと自分はゼロを一つ少なく読んでしまっていた。つまり10倍値段が高かったということでありますけれども、そのことを電話で愚痴でですね、この恩師の先生に申し訳ない、私はゼロを一つ少なく読んでしまっていましたとそのように伝えますと、恩師は驚きつつも、いいかい、君が思っているより神様は10倍大きいお方であるということだよ。君が神様は大きいと思っているかもしれない、でもその君が大きいと思っているその10倍よりも神様は大きいお方であるということをこのことで教えているんだよと、そう言って、そしてプレゼントとして時計は変わらずにそのくださったそうであります。私たちが起こすことができないからこそ奇跡は大きい出来事であり、私たちはそれを求めていると思います。そして私たちの人生の中で起こっている試練や戦い、さまざまな問題の中でそれを解決しうる奇跡を私たちは求めていると思います。もしかしたらこれは嫌な質問かもしれません、またそれは私自身に言い聞かせていることでありますけれども、イエス様よりも奇跡の方が大きくなってはいないでしょうか。奇跡を求めていますが、イエス様を求めていないということになってはいないでしょうか。私たちはもう一度認識を新たにしたいと思います。イエス様は奇跡よりも偉大なお方です。イエス様は私たちの求めている奇跡よりもはるかに大きなお方であります。問題があります、でもその問題を解決しうるそれよりも大きな奇跡があります。その大きな奇跡よりもさらに偉大なお方がイエス様なのです。だからイエス様は言われました、ヨナよりも勝る者がここにいる、そしてソロモンに勝る者がここにいる、それは何か、奇跡よりも歴史上の偉大な人物よりも偉大なお方がイエス・キリストであると、そういうことであります。今日お伝えしたい2つ目のメッセージ、それは奇跡を超える者が ここにいるということです。奇跡を超えるものがここにいる。奇跡は今ここにないから求めているのだと思います。ではどこにあるのでしょうか。奇跡がこの全地宇宙のどっかにある。それを探すならばきっとファンタジーの映画ができるでしょう。奇跡を超えるものがこの広大な宇宙のどこかにいるというならば、何か映画のようなそういった場面が出てくるでしょう。でもそれを探すことができない私たちにしてみれば、それは関係のない話になってしまいます。ですが感動したのは、恵まれたのはこのイエス様の言葉です。しかしヨナを超えるもの、ソロモンを超えるものが、奇跡を超えるものがどこにいるんですか。イエス様は言われました。ここにいると、ここにいると言われたんです。どっかにいるのではない、あそこにいるのでもない、あっちにいるのでもない、目の前のこの場所に奇跡以上のお方がいらっしゃる。ヨナに勝るものが、ソロモンに勝るものがここにおられる。なんと素晴らしいイエス様の言葉でしょうか。イエス様はインマヌエル、神我らと共にいますと言われるお方です。神様が共にいることを表してくださるお方なのであります。私たちは人生の中で奇跡をたくさん体験するシーズンはあると思います。そういった集会の中に身を浸し、その恵みをいただき、たくさんの奇跡を目にすることもあるでしょう。金閣ジーザス大学もそういった時間であったと、そう思います。素晴らしい時間でありますけれども、私たちの人生の中で常日頃いつも自分の近くに奇跡が起こり、奇跡はいつも自分のそばにあるということがあるかというと、そういう時はあるかもしれませんが、そうではない時もあるでしょう。しかし奇跡以上のお方は何とおっしゃってるか、インマヌエルである、神様がいつも共にいるという。そしてそれはどこからか来てどこかに行ってしまうのではない。イエス様は何と言われたのか、ここにいると言われたんです。奇跡を求めるその人のところに、祈って求めている私たちのところに、イエス様は奇跡以上のお方がここにいると、このパリサイ人や律法学者たちに言っているだけではない、聖書を読んでいる私たちにも、私はここにいるんだと言ってくださっている。これは大きな恵みであり感動であります。パリサイ人や律法学者たちは奇跡を、印を見たいと言いました。しかしイエス様は語られただけで、その場所では何もお見せになりませんでした。ではパリサイ人や律法学者たちは何も印を見ることができなかったのでしょうか。実はそうではありません。ここでイエス様に質問をした、要求をしたパリサイ人や律法学者たちはとてつもない印を目にしていたんです。今日お伝えしたい3つ目のメッセージ、それはイエス様こそ神様の最大の印であるということです。イエス様こそ神様の最大の印である。この言葉はある神学者が言った言葉でありますけれども、パリサイ人律法学者は神様がこの世に与えた愛と許しの印、最大の印であるイエス様を見ていました。奇跡を超えるお方、この時代の偉人たちを超えるお方、そのような神様最大の印であるイエス様が目の前にいながらも、イエス様以下の印を見たいと彼らは言っていたのです。そこに神様最大の印がいながらも、それよりも小さいものを彼らは求めていました。このマタイによる福音書の12章を見ていきますと、多くの問題、出来事が、その解決がイエス様に集約していきます。今日の聖書箇所もお読みしました、42節の後には、その後にすぐに汚れた悪霊、その出来事、その悪霊に関することが語られています。悪霊を追い出し、そして悪霊が出ていくだけではダメであるということが書かれています。悪霊を追い出したとしても、その家が空で掃除されていて飾り付けがされていると、そこにまた悪霊が仲間を連れて帰ってきて、さらにひどい状態になるということが、今日の物語の後に、すぐ後に書かれています。ある先生はこのところから中途半端な悔い改めの危険性ということを語っておられましたけれども、 悪霊が出ていくこと自体は望ましいことです。私たちの生活に、私たちの家庭から、私たちの心から、人生から悪霊が追い出されていく、出ていくこと自体は望ましいことです。ですがそれが本当の解決ではない。では本当の解決とは何か。悪霊が出ていって空になって飾り付けがされているその綺麗な家に誰が、どなたが住むかが重要であるということです。悪霊が帰ってこない、悪霊よりも強いお方がその家に住んでいただくこと、それが本当の解決であるということを見ることができるでしょう。それは誰か、どなたなのか。それはイエス様です。奇跡を超えるお方、イエス、神様最大の印であるイエス様を心の中心にお迎えする、家庭の中心にお迎えする、人生の中心にお迎えする、それが本当の解決であるということをその後でも学ぶことができます。聖霊様を求めることも同様です。ここからお話しすることは真新しいことではなく、クリスチャンとしてはごくごく当たり前なことかもしれませんけれども、でもそれが本当に大切なことであると改めて思わされたのでお分かちさせていただきたいと思いますが、私は大和の副牧師として使いさせていただく中で、さまざまな問題や祈りの課題などを打ち明けていただいて、それに対する対処をしたり、お手伝いをしたり、あるいは祈ったりすることがあります。それは信徒会や奉仕者会、また家族や個人に至るまでさまざまであります。次々と来る問題、そしてその問題の量、そして祈りの課題、そして祈りの課題のうちにあるさまざまな悩みや痛み、自分が動くことで、動けば解決できるならばいくらでも動きたい、そう思いますけれども、そうはいかない問題が多くありますし、もうこれは自分の知恵や力を超えているという、そういった課題も多く来ます。そして祈りに導かれます。大川先生はイスラエル旅行の際にガリラヤ湖畔で祈るから祈りのカードを書いてくださいと言ったところ、たくさんの祈りのカードが来て、それを読みながら祈っていると、この人はあんなに笑顔なのにこんなに辛い中を通っているのか、この人もこんなに苦しむ中を通っているのかと、その祈りのカードを見て、祈って見て祈って、その信徒さん一人一人の状況を知る中で本当に心が痛んで、主よ主よ主よとしか祈れなくなった、まあ、その中で主よ主よ主よという賛美が生まれたと、そういうふうに語っておられます。私も大川先生ほどではありませんけれども、ああこれを本当に主のところに行くしかない、主のところに持っていくしかない、主以外に解決がないんだと、そう思わされて私も祈りに導かれました。奇跡以上の方、イエス様が答え、イエス様が解決、イエス様を求め、イエス様のもとへ行く、これが正解、そのことがこの場所で学ぶことができます。さまざまな問題や苦しみや試練に対して私も祈りました。今も祈っています。奇跡が起こるように祈っています。奇跡を起こしてください、見せてください、この問題が、あの問題が、あの苦しみが、この病が癒されますようにと祈っています。その中でこのリビングライフの聖書箇所、リビングライフを通してこの聖書箇所に導かれました。私が求めていた奇跡、それが奇跡が答えかのように、奇跡が私が求めているものの全てのもの答えかのように思っていましたが、そうではない、奇跡を超える方がいらっしゃる。本当の解決は奇跡が起こることではない、本当の解決はイエス様にあるのだと改めて教えられました。そして奇跡そのものを求めるのではない、イエス様を求めること、聖霊様を求めることが大切であるということです。私は奇跡を否定しているのではありません。奇跡を求める祈りを否定しているのではありません。むしろ奇跡を超えるお方がを求めて出会って、奇跡を超えるお方が共にいらっしゃるならば、むしろ奇跡はついてくる。イエス様がそこにおられるんですから、ここにいるとおっしゃるんですから、もう奇跡が起こらないはずがないと、むしろイエス様がおられるならば奇跡は起こっていくと、私はそのようにこの御言葉から導かれました。皆さんどうでしょうか。奇跡がイエス様以上に大きくはなっていないでしょうか。イエス様は 私たちが求めているどんな奇跡よりも偉大なお方です。大きなお方です。ソロモンよりもヨナに勝るもヨナよりも大きなお方がどこにいるんですか。ここにいると主はおっしゃっておられるのです。こんばんはイエス様、こんばんは。奇跡を求めるよりもまずイエス様を求めていきましょう。助け主なる聖霊様を求めましょう。そしてその祈りの中で私たちを抱える問題、痛み、傷、病を奇跡を超えるお方、このイエス様のもとに祈りを持ってそれを持っていきたいと思います。しかし見よ、ヨナにソロモンに勝る者がここにいる。奇跡を超える方、神様最大の印であるイエス様がこの祈祷会にこの場所にご一緒してくださっています。ですからイエス様がおられる場所に奇跡は起こります。それに期待してイエス様を求め祈る方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、御言葉を通して学び恵みいただくことができましたことを心から感謝します。私たちには奇跡が必要です。でももっと必要なのはイエス様です。あなたは私たちが求めているどんな奇跡よりも偉大なお方です。イエス様、あなたを求めます。歓迎します。ウェルカムホーリースピリット、聖霊様、あなたを歓迎します。奇跡以上のお方、そのお方が私たちには必要です。イエス様、あなたは言われました。ヨナに勝る者が、ソロモンに勝る者がここにいる。どうぞこのイエス様と今日出会うことができますように、イエス様がこの場所にいらっしゃるとどうぞ信じることができるようにどうぞ導いてください。そして私たちの問題のただ中に、試練のただ中にこの奇跡以上のお方、そのお方がいらっしゃることによってそこに御業がなされていきますように導いてください。聖霊様が私たちの信仰と祈りを引き上げてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。